さてマンスリー高知大学のコーナーです。今回は現役高知大学生が営むコーヒースタンドについてということでお話を伺っていきます。今日スタジオにお迎えしているのが高知大学教育学部学校教育教員養成課程社会科教育コースの3年生でいらっしゃいます横田光大さんです。横田さんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
いやこのコーナーも結構長いことやってますけど、
はい、
ついにここまで来たかって感じです。あの学生で起業されてっていうその方をお迎えするっていうのはね初めてです。
いやいやぶっ飛びましたね
本人がぶっ飛んでる、
はい、ぶっ飛びましたね。
いやそれ何がそれコーヒースタンドをやろうとしたことは。
そうですね自分で始めたとかね。
あ
ちょっとぶっ飛んでますよね。
いやでもね本当に今日はねいろいろ聞きたくて、
はい
はい、あのお店がですね江南市にある、コーヒースタンドルーツさん、だからこれおそらく番組聞いてらっしゃる方でも あのお店行ったことあるとかっていらっしゃるかもしれませんよね。
なるんじゃないですかね。
もう初めてどれぐらいですか。
もう1年と、3ヶ月ぐらいは経過するので、はい、きっとあれ聞いたことあるぞとかあの雑誌載ってたぞとか、ね、あるんじゃないですかね。
結構載ってる雑誌とかも
結構載りましたね。もう多分 5,6 媒体ぐらいは載った気がしますね。
すごいですね、
はい。
大学在学中によしやろうということで始めたんですね。
そうですね。
これきっかけって何があったんですか。
いやもうきっかけはね、うん、高校生の頃にちょっとコーヒーハマってしまって、
うん、
それが沼だったって感じですね。もう抜け出せられなくなって、
うん、
で松木さんも何かこう美味しいものを食べたり、
はい、
美味しいもの飲んだら、うん、人とこう美味しさって共感したくないですか。
もちろん
その共感する相手が高校生だったためいなくて、
うん、確かにコーヒーここのこのコーヒー美味しいよって高校生の時に話したことないね。
そうですよねだから伝わらなかったんで何かこう美味しさを共感できるね場が欲しいなっていうことで始めようっていうのでね、うん、コーヒースタンドを始めてみましたね。
ユニークですねなかなかね。
まあそうですね結構きっかけとしてはね何かあの一杯とかじゃなくて、まあそういう、うん、美味しさを共有したいっていう僕の純粋な思いがここまでさせたっていうか、ここまでこうオーバーになっちゃったって感じですよね。
すごいね。いやそれにしてもですよやっぱり大学生の本分というと学業って言われるじゃないですか、
はい、
それとは別にコーヒースタンドやってて、
はい、
両立ってどうなんですか。
大変ですよ。
大変でしょうね。そうそう大変でしょうね。
はい、
お店って営業日はいつですか。
営業日はあの水曜日と土曜日日曜日という。
あ、なるほど。はい、
週3日ですけど。
週3日なんだ。
はい、授業がない時に、うん、あのやるというスタイルで、
はい、
できる時にできることをやるというスタイルなので、うん、はい、こういう営業日になってしまいますね。
あ、いやいやそれでもね週3日、
はい、
でこの曜日水曜日土曜日日曜日という曜日を見てもやっぱり学業をしっかり優先されて、でかつコーヒースタンドもしっかりやるというね、そういうスタンスですよね。
もちろんそうですね。やっぱり学業ありきのこのコーヒー屋さんなので、うん、はい、はい、そこは守ってますね。
あ、やっぱりポリシーとしてはこう時間を上手に活用して、
もちろんそうですよ、
学校と仕事のこの両方のタスクを、
はい、そうなんですよ。もう効率的にやっていかないと、
あ、
回っていかないです、できないです。
横田さんにとってはもうこれに尽きるでしょうね。
そうですね、僕はもうタスクをうまくね完了させていくことだけなんで、はい、大学の課題であったりやることであったり、あるいはコーヒー屋さんの準備であったり仕込みであったり、はい、いろんなものをこう両立させていきながらやるしかね、
はい、
僕にはこう両立の方法がないんで、
はい
はい、不器用ながらも泥臭くやってますね。
そうですか、
はい、
いやとはいえですよ、学業を優先しているとはいえ、でもお店の経営もやっぱあるわけですから、その例えばコーヒー豆の調達とかですよね、こういったこともやっぱり学校がある日でももちろん入ってくるわけでしょ、そのタスク。
もちろんです
目つぶったね今ねだよね。
いやもう大変ですよ本当に。なんていうのかな、うん、息つく間がないって言ったら間がないし、
うんうんうん、
だから意識的に息をつく間を取らないといけないんですよね、
う
ん、
はいはい
はい、はい、やっぱりこれって他のね事業者さんとか見てもそうなんですけど、うんうん、やっぱり休もうと思って休まないと、
はい、
ずっと走り続けていくって感じになるんですよね。不思議なことにやめたくないんですよ歩みを。
なるほどね。だから歩みをやめたくないから上手に休みを取っていくっていうことなんですね。
はい、
へー、そこまでもう言ってるんだ、その意識的には。
そうですね、もう意識的にこうね休みをこう取って、例えば授業の合間とかですね、
うんうん、
はい、できることをやるとか休むとか、
はい、
様々なこうやるべきことを決めて、うん、それでやっていくっていうのがね 大切だなと思いますね。
すごいな、なるほど。でそうやってね、あの横田さんがやってらっしゃるお店コーヒースタンドルーツで取り扱っている商品って、あのいわゆるシングルオリジンというね、
はい、
まあ、ブレンドではないという。
はい、ブレンドじゃないんですよ
ね、
はい、
こっち選んだ理由って何かあったんですか。
やっぱりブレンドっていうのは、うん、ある意味美味しくて当たり前というか、
あ、まあブレンドするからね。
そうですね、やっぱりシングルオリジンの良さが集まったものがブレンド、うん、まあ良いも悪いも集めたものがブレンドなので、
うん、
そう思ったらシングルオリジンっていう一つ一つの個性に着目して提供していくってことが本当のコーヒーのね美味しさに気づいていただけるんじゃないかなと思って、はい、
シングルオリジンを。それが横田さんの道なわけですね。
そうですね、
ね、選んだ道なわけですよね、はい、いやでもこれじゃあそのシングルオリジンの選び方からかなり困難を極めそうですけどね。
そうですね、シングルオリジンといっても焙煎度とか、
ああそうか、
あるんですよね、うんうんうん、焙煎度とか品種とか精製っていろんなこう選ぶポイントがあるんですけど、うん、でもできるだけ皆さんにまだ体験したことがないような豆を選ぼうと思って意識的にそこは選んでますね、
うん、そうなんですか、
はい、いろんな世界をね見ていただきたいっていう僕の思いがあるんで、うん、
へえ、はい、いやでもしっかりそこまでこだわり抜いてますね。
そうですね、やっぱそこはこうブレてはいけないというか、
確かに、
あのコーヒースタンドを始めた以上、はい、あの美味しさをね共有するっていう目的を達成するために、うん、あの皆さんにねいろんな美味しさに気づいて、
はい、
あ、こんな豆があるんだとか、あ、こんなコーヒーあるんだとか、うんうん、気づいてねいただけたらいいなと思って、うん、はい、今も貫いてますね。
確かにさっきね冒頭で横田さんおっしゃったような、あの美味しいという体験をみんなで共有するという、
はい、
この目的のためにお店始められたわけですからね。
そうですね、
実際来てくださってるお客さんの感想ってどうですか。
やっぱりこう美味しいっていう感想、 あとは、うん、ほっとするですかね。
ああそう、
やっぱりこれ始めた理由の一つとして、うん、コーヒーって僕コーヒーを飲んでて怒ってる人見たことないんですよね、
う
ん、
ないね。そうで、確かにそうかも。
なんかこうゆったりできるんですよねコーヒーって。だからそう思ったらね、何かこう皆さんが一息つける、
うん、
ないしはこうホッとできる、
うん、
そういうコーヒーをね提供したいなと思って提供してますね。
確かにね、あのドラマとかの喫茶店の一場面とかで怒りながら注文してる人いるかもしれませんけど、
はい、
コーヒースタンドとか行ってですね怒りながら注文する人はあ
んまりね。そうなんですよ、来ていただくね皆さん優しいというか心温かいので、いやさらにまたホットコーヒーで温まっちゃうなんていうね。
なるほど、
はい、
なるほど、
そういう、はい、ダブルのホッとするコーヒーがあったので、はい、
じゃああれですね、横田さんもやっぱお客さんからいろんなものを分けてもらってるっていうのはあるんでしょうね。
皆さんのこう感覚も頼りにしながらコーヒーをチョイスしたり、はい、豆をチョイスしたりするんですけど、まあ、しっかりこう豆をチョイスしても入れ方ですよね、
うんうん、
しっかりそこもねこだわることによってより美味しいものをね提供できるって感じですね。
いやこれはこの上ない喜びですよね。
そうですね、やっぱ美味しいって言われるっていうのはもうコーヒー屋冥利に尽きるというか、
そりゃそう
だ、お店冥利に尽きますよね、
うん、え横田さん今20歳ですよね。またね、
20歳でしたね。
学生ですよね。
20歳でしたね。
もう普通に一企業家の方とお話ししてるんだ。いやもうそんな錯覚に、錯覚というかそうなんですよね。そうなんですけど、
錯覚なんですよ。
いやいや、でもあれですよね、横田さんは今教育学部で学んでらっしゃる。
そうですね、
ゆくゆくは先生になりたい。
まあ、それも選択肢のね一つと捉えていますね。
なるほど、
はい、今こう可能性がいろいろありすぎて選択肢に困ってる、選択に困っている状況なので、
うんうんうん、
まあ、しっかりこう自分がね、うん、本当にこう何になりたいかというか何をしたいか、
うん
うん、というものをこう見定めて将来決めていきたいなと思いますね、
うん、だってあれですよね、お店ってあと残りおよそ1年程度でまあ、閉めちゃうことが今のところ決まってるんでしょう。
そうですね、僕の心の中ではですけどね。
あ、そうかそうか。
まあ、あまりねまだ皆さんには言ってないんですけど、
うん、
こう約1年でもう辞める時なのかなというので、
うんうんうん、
はい、ある意味こう別れありですよね。
あ、うん、でもまあそうやって期限が決まってるからこそやりきれるっていうものはやっぱあったでしょうね。
はい、
とね、
やっぱ期限決めることによって目の前に映るあらゆるものがこう非常にカラフルに見えてくるんですよね。こう皆さんとの経験であったり自分の思い出の中に深くね刻み込まれる気がするので、やっぱ期限をね決めてそこに向かって遂行するっていうのは非常に重要なことだなと感じますね。
なるほど、いや僕も非常に勉強になりました。
いやいやいや、
ありがとうございます。 もう本当に今日はねあっという間にお時間来てしまってですね、
もう時間ですか、
もう時間ですもう時間なんですまだまだ聞いていたい、
いやもう本当ですよ、ね、
いろんな話を聞きたいなと思ったんですけどもね、いやぜひね横田さんまた来てくださいね。
そうですね、続きはお店でですね、
そうですね、あお店で本当そうだと思います、はい、コーヒー片手にね語っていただければと思います。
はい、
はい、というわけで今日は高知大学教育学部学校教育教員養成課程社会科教育コースの3年生でいらっしゃいます横田光大さんにお話を伺いました。横田さんどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。